イナホーレーディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは佐藤天音監督です。学生残酷映画祭2011年グランプリを獲得、光 TV で 4K 放送の岩井志麻子さん原作振り返ってはいけないや怪談新耳袋 G メン復活編冒険編を監督、今注目の若手ホラー監督の佐藤天音さんに映画のことやホラー映画人生についてお話を聞いてきました。
佐藤天音くんは、立命館大学出身ということで。
そうですね、映像学部、立命館に、京都の立命館大学に映像学部っていうのが、
はいはい、
できて、
はい、
2007年
に、はいはい、
そのちょうど1期生なんですよ。
あ、1期生なんだ。
そうなんですよ、できた年に入った、
はい、あ、そうなんだ
ですね。
はい、なんか同期にはあのおっさんの系譜の谷口浩平監督とか。
そうですね、谷口と。
あ、すごいね。なんか君の代ってなんか優秀というか、今東京に出てる来てる子多いよね。
あ、他にいます？でも
鴨居くんとか。
あ、そうですね、
滝沢くん。
でも結局そうですね、同期で今東京で活躍してるやつは、
うん、
結局その立命館いた頃もやっぱりずっと頑張ってた、
うん、
一番頑張ってた連中がやっぱりそのまま東京に来たっていう感じ。
なるほどね。
かな。
いや、なんか僕全員と知り合いだから。
あ、そうか。
そうそうそう、
あ、そうですよね。稲穂さんはたまたま僕の同期と全員知り合い。
そうそうそう、だからすげえなと思ってね。
そうそう、優秀な人が。僕が紹介してないことかともね、
うん、そうそうそう、
現場でなんかね、初対面であったりとか。
そう
で、
しかもみんなめっちゃ映画詳しいっていうね。
そうですね、みんな映画好きでよくつるんでましたね。
そうそう。いや、あのちょっとですね、佐藤天音監督にはですね、どうしてこんなホラー狂いになったのかっていうのを聞きたいんですよね。僕ちゃんと いろんなあの映画業界の人に会ったけど、会ってきたけど、
はい、
君ほどホラーにちょっと取りつかれた人をちょっとなかなか知らなくて、すごい興味深いんですよね、君のことは。
ま
あ、僕もホラー好きなんだけど、君の方が圧倒的にすごいから、ちょっといろいろ聞きたいんですよね。
ホラー撮ってる監督いっぱい僕も知り合いいるし、僕より成功してる人も同世代でいるし、
はいはい、
それこそあの、ね、尊敬すべき諸先輩方もたくさんいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
この僕の世代で、
はい、
そうですね、ここまで
なかなかいない
よ、ね、ホラーホラーって言ってるやつはいないですよね。ホラー撮ってて成功してても、成功してても、まあ俺が本当にやりたいのは恋愛ものとか人間ドラマをやりたいとか言ってる人もいるから。ホラーが専売特許ですじゃないけど、
そう、
僕ホラー専門でやってるんですよねとかって言ってるの俺ぐらい。
そうそうそう
ですよね、確かに。いや、あれですよ、ホラー以外も別にオファー来たら絶対やりますよ、
うん、
そこは。
そうだよね、
何でもやりたいですけど、
うん、今は何でもやりたいよね。
今は何でもやりたい時期ではありますけど、でもやっぱホラーに対してはやっぱりものすごく、うん、ね、固執してますね僕は。
あの、なんでさ、君こんなにホラー好きになったの？お父さんお母さんとか見てんの？なんで？
いや、見て、
誰の影響？
てる時も
あ、誰の影響？
あ、なるほどなるほど。あ、でもよく聞かれるのが、確かにその、うん、誰の影響かみたいな話になった時に、初めて見たホラー映画何とかって話聞くと、
うん、
あ、聞かれた時に大体答えてんのって、
うん、
確かに親が見てた
やつ
を一緒に見てて。
お父さん映画好き。
映画好きでしたね。
あ、そうなんだ、なるほどね。
今そんなに見てないかもしれないけど。
あ、じゃあその影響だいぶあるんじゃない。
一緒に暮らしてた時はよく見てて、
うん、なんか思い出ある、なんかこれ見た、なんかあの、ショッキングだったとか。
そう言われると、
うん、
ホラーじゃないんだけど、やっぱエイリアンの、
あ、エイリアンね、
インパクトがでかくて。
ワン、
そうですね、
ビドリー・スコットの
全部、
あ、全部ね。え、君じゃあビデオで見たってこと？
ビデオですね。もう1も2も VHS で見て、で親と一緒に1、2を、
うん、
VHS もしくは多分、ね、日曜洋画劇場か、
うん、
ゴールデン洋画劇場ってあったじゃないですか昔、
うん、あったね、
フジテレビとかテレ朝とか、
うん、
あれで見て、
うん、
で俺がその1、2にハマって、うん、エイリアン3を自分で VHS で借りに行ったか、
うん、
それが小学校の3年生ぐらいだった気が。
え、小3でエイリアン見たの？
そうですね。エイリアン実際初めて見たのは多分小1、2とかで。
なるほど、ね。
それから何回もテレビでやってるからそれのたんびに見て。あのプレデターとかもその時期だし。
あのシュワちゃんのプレデターね。
そうですね。あと忘れられないのは、うん、これはホラー、完全にホラーだけど、
うん、
あのスティーブン・キングのイット。
あ、イットって どうやって見たの？ビデオで見たの？
イットが、うん、多分これ正しい、俺が間違ってないと思うんですけど、
うんうん、
NHK で。
NHK で。
三が日にやってたんですよ、確か。
え、お正月に？
正月の。
え、正月にイットやってたの？
やってたはずなんですよ。マジで？だからおばあちゃん家に行って、
うん、あんなの放送していいの？
そう、正月におばあちゃん家に家族でみんなで行った時に夜、
うん、
なんか、
うん、
確かそうですね、あの紅白とか終わった後じゃねえな、それはさだまさしがやってるから、
うん、
その次の日とか1月2日とか3日とかそのあたりに深夜なんか始まったな急にっていう。
おばあちゃんちで見たんだ。
一と見ましたね。その時何これやばってなって。
やばい、あんな、しかもめっちゃ長いじゃんあれ。
そう、あれが確か小学校の2年。
マジで
3年。
トラウマになんなかった？
いや、なりましたよ。あれめっちゃ怖くて。あんな
怖いね。
いや、今見ると、
うん、
まあ結構大丈夫なんですけど、
うん、
あれをね、やっぱ小学校の低学年で見るっていうのは、
そうだね。
相当ショック。あと、ランゴリアーズもやってた。
ランゴリアーズって何
ですか？ランゴリアーズもそのスティーブン・キング原作のやつで、
うん、
まあどっちも、イットもランゴリアーズもテレビ映画で、劇場映画じゃないんですけど、
う
ん、それをやってて、ランゴリアーズもだいぶショックでしたね。
へ、
意味不明。なんかあの、飛行機が、
うんうん、
いつの間にかこう飛んでる間に異世界に行っちゃうっていう、
うんうん、
で乗客のうち何百人かいるうちのなんか10人ぐらいだけがその異世界にそのまま飛行機で行って、うん、どうやってそのあた、なんだろう、元の世界に戻るかっていう。
梅津和夫みたいだね。
まあ、ちょっと似てだ、漂流教室にちょっと似てるところは
あり
ます
ね。何それ。
確かに。
え、それ何、じゃあバケモンとか出てくるの？
バケモンって最後の方出てきますね。
戦うんだ。じゃあ
戦いはしない、逃げるだけ。
逃げる
だ基本。けどそのランゴリアーズ意味不明すぎて、それが。
ええー、面白そう。
異世界に行くとかで、ね、人が死んだり、や、謎のランゴリアーズっていう。あ、出てますよ。
あ、マジで。ちょっと借りよう。面白そうだねそれ。
ランゴリアーズとイット
は。そんなの見たんだ。
それに結構影響受けたところは。
小学生時代にそれ見てるんだ。
そうですね、スティーブン・キングですね。あとそれもあれ、これもスティーブン・キングだけど、キャリー。
あ、キャリー、
キャリーもその同時期ですよ。小学校2、3年の時に見て。
え、キャリーって頭のおかしい女の人出てくるやつだよね。
あ、そうですね。お母さんがちょっとキリスト教の熱心すぎる信者で、
うん、そうだよね。
でそれの娘が大変な能力に目覚めて、もともと能力持ってるんだろうけど、その超能力持った、
あ、そっか、キャリーね。そうそう、わかりました。
超能力持った娘がやらかすっていう。
キャリーね、うん、
デパルマのね。
そうね、
あれもスティーブン・キングですけど、あれをやっぱ親が見てるの、確か一緒に見て、
キャリーは
めっちゃ怖くて、
キャリートラウマになるね。
あれトラウマになりましたね、
最後の最後ね。
最後の地中から手がバーって墓からね、うん、出てくるところとかも、ちっちゃい頃見た時は
怖いよね。
親がね、それ熱心に語ってたんですよ。母親が多分若い頃キャリーを劇場で見てであれが怖かった、あれが怖かった
って。お母さんも好きなんだ。
いや、好きっていうか、なんかもう僕らの、
うん、
父親母親って両親の世代って60ちょいとかだと思うんですけど、
うん、
僕今今年30ですけど、
うん、
あ、31か、
うん、
で親とかだと60前後だと思うんですけど、うん、その世代って、
うん、
普通にごく当たり前にあのホラー映画と一緒に生きてきた世代なんですよ。70年代とか、
うん、
まずあのベトナム戦争をテレビで見てた世代で、リアルに、
うん、
で普通に日常に暴力があった、
うん、
でかつ世界残酷物語とか、食人族とか、はいはい、
ヤコペッティ、
そういうヤコペッティみたいな、うん、そういうやばいのもあり、うん、そのヨーロッパの ね、
なるほどね。
でさらにそのハリウッドはハリウッドでエクソシストとか、
あ、なるほど、
キャリーとか、あとサスペリアもそうだし、
ゾンビものも
そう、ね、ゾンビもそうだし、うん、っていうその一番ホラー映画とか残酷とか恐怖っていうのが、
は
い
は
い
は
い
は
い、チャッキーとか、ね、あの世に溢れてた時に、
チャイルドプレイもそう
です、ね、そうです、うん、あ、チャイルドプレイはね、もうちょっ と、
もうちょっと後、
そうですね、後ですね、うん、親になるぐらい、結婚するぐらいの時にチャイルドプレイだと思うんですよ。
あ、なるほど。
自分たちの親は。でもやっぱちっちゃい頃に、はい、ああいう暴力と残酷と恐怖が渦巻いてた時代に生きてるから、やっぱり相当影響を受けてるんですよ
なるほど。
だからそういう影響を受けた人たちの影響を受けてるから、
なるほど、
必然的にやっぱりね、見ちゃうですよね。
まあ、まあエイリアンが、まあ、その初めてのトラウマショックって感じ、
ね、トラウマ、あとスティーブン・キングのドラマですよね。
ね、
シャイニングとかね、その辺も。
好きなホラー監督っています？日本人だと。
日本だと、
はい、
それ今なんか 洋画の話から始めちゃったんであれですけど、
はいはい、
やっぱりジャパニーズホラーはすごい好きで、
はいはいはい、
それこそその小学校3、4年生ぐらいの時にリングとかの世代になって、
はいはいはい
はい、そっからジャパニーズホラーにハマって、
うんうん、
でいろいろ調べていくとやっぱ鶴田典夫さん
とか
監督さんがやっぱりものすごく
あのジャパニーズホラーの父だ
ね。そうですね、うん、やっぱり本当にあった、怖い話とか置いてたりとかするし、
うん、
地上波でもやってたし、
まあ、発明だよねあれは。
そうですね、リングゼロで初めて劇場で鶴田さんの映画見ましたけど、
うん、
それ以前にやっぱ鶴田さんの作品にはすごい触れてったってい
う、はいはいはい、
ことなんですよね。やっぱ相当影響はやっぱ一番鶴田さんの作品はジャパニーズホラーでは好きですね。
例のうごめく家っていつ見た？
でもあれ僕見れたのは相当後ですね、確かなかなか手に入らなくて。
高校大学？
大学かな、大学の時にようやく見れたんですよ。しかもそれもあんまり大きな声では言えないいかがわしい方法で
この、ね、ネット、はいはいはいはい、
インターネットにたまたま上がっていた、ね、
結構みんな見てる人多いと思うけど、
かんなんかホラー系の動画いっぱい見てたら関連動画になんか
あったんだ、
日本語じゃない言葉であって、はいはいはいはい、サムネだけなんか怖そうみたいになって、はいはいはい、クリックしたら第何話例のゴメク言えて出て、うわーこれだみたいな、
あ、
これだ、
ね、これだ
と知ってて、ずっと見たか
ったやつ、見たかったんだけど、
これこれこれってなって、そっから見て、
はいはい、
そうそうそう
そうだね、あれ、あれめっちゃ濃いからね今見ても、
いや本当に ねすごいよくて、やっぱそれ相当影響受けてるし、やっぱり監督の鶴田さんはすごい今でも尊敬してますし、
ね、
参考にさせてもらってるんですけど、
うん、
まあそうですね、他にまあ黒沢清監督も
みんな
好きだと思うんですけど、
ね、
僕もやっぱ好きで、
もうね、大好きだよね、
やっぱそのなんかいろんな配置、
そうね、
絵作りの凄さ、あと間の取り方とか、そ
う、空間をもう、
そうです
ね、大いに使うじゃん、
空間の掌握能力っていうか、
そうそうそうそう、
そこが支配力みたいなのがすごくて、
そうなんだよね、
で劇場で見るとなおさらそのやっぱね引き込む力っていうのがもう抜群にあるじゃないですか、
ね、うん、
ドラマ性っていうよりやっぱり、ね、空間の怖さみたいなのがやっぱりありますよね。
なるほど、黒沢さんと鶴田さん、
そうですね、あえて言うならね、塚本慎也監督も大好きですけどね。
あ、塚本慎也さんも好きなんだ。
めっちゃ好きで、京都にそのそれこそ公平谷口とかと住んでる時は、
はい、
あれですね、塚本監督が鉄夫の新作で京都シネマっていう映画館に来られた時に僕サインもらいましたから
ね、うん、何の映画で？
鉄夫バレットマンっていう、
ああバレットマンね、
鉄夫の3作目かなの時に僕鉄夫の DVD 持ってってサインくださいっつって、うん、そのくらい好きですよ。
鉄夫はびっくりしたよね見た時に。
いやーやっぱ影響受けますよね、僕らの世代特にやっぱりこういうの
VHS とかで、まあ、僕鉄夫全部見たけどやっぱり1が一番好きです、
ね、まあ1めっちゃいいですね、2もね、うん、めっちゃいいですけどね、
2もね、2も面白いけど、ね、
見えない銃弾が飛ぶみたいな、
うん、そうそうそう、あとカメラがすごい面白い、
面白い
カメラ撮り方、
技術とかもえげつないし、
ね、
2は2で、まあまあそんな感じで塚本監督も好きですけどね。
ああなるほど、
まあ、なんかそういう変わったことやってる、
はいはいはいはい、
監督に影響されてます
ね、本当、まあ、映画ってもう映像表現だからね、
そうですね、
どうやって面白い映像を撮るかっていうのがね、うん、うん、なるほど、
ね、
分かりました。佐藤天音監督は立命館大学在学中に、
はいはい、
残酷学生残酷映画祭、
はいはい、
に結構チャレンジしましたよね。
そうですね、それこそ僕谷口と一緒に京都の映画館でバイトしてたんですけど、
あ、そうなんだ、
その時 に、 一緒にバイトしてたんだ。そうなんですよ、僕ちょうどたまたまそのゾンビ映画を作ってたんですよね、
はいはいはい、
学校の課題かなんかで、
ね、なんだっけタイトルは、
フレンド・イズ・ザ・デッドっていう、
は
い
は
い、
うん、
オブ・ザ・デッドでもないんですけど、うん、っていう、まあ、短編のホラーゾンビものを作ってて、
はいはい、
でその時に谷口から学生残酷映画祭っていうのがあるらしいよっていうのを教えてもらって、
は
い、それまでいろんな映画祭出してたけど落ちまくってたんですよ、
はいはいはい、
で谷口がそういう専門の映画祭があるから出してみたらって言ってくれて、
うんうんうんうん、
あ、じゃあ出してみるって言ったんですけど、本編の編集が間に合わなくて、
はい、
予告編だけ作ったんですよ、
はいはい、
でその時ちょうどタランティーノとロドリゲスが一緒にやってた、
はいはいはいはい、
グラインドハウスが流行ってて、
はいはい、やってました
ね、グラインドハウスってフェイクトレーラーがすごい流
行
って
たじゃないですか、懐かしい、
そう、僕もだからそれに乗っ取って
懐かしいねそれ
フレンド・イザ・デッドっていうそのねゾンビものをフェイクトレーラー風に編集した、まあ、トレーラーを作って1分30秒のものを 学生残酷映画祭にダメ元で出したら、うん、それ通ってで第1回学生残酷映画祭にそれで入選して、
あ、第1回に、
そう第1回、
あ、そうなんだ、
ちょうどあのあれですよ、あのライチ光クラブとかのミスミソの内藤さん、
はいはいはい、
が牛乳王子っていう短編を出されて
グランプリ、牛乳王子めっちゃ面白いけどね、
そうそうグランプリで撮った回で、だからそれで僕内藤さんとも知り合ったんですけど、
ああなるほど、
そうそうそう、
で第1回は入賞して、
まあ入選ですね、
入選、
あ、入選、ね、だから上映はされたってことですね、はいはい、6本ぐらい作品が上映されたんですけど、そのうちの1本、
じゃあ東京まで来て、
そうですね、その時そうだ、審査員があれですよ、三宅さんとかもいましたからね、
あ、
三宅龍太さん、
三宅龍太さん、
三宅龍太さんもいて、でその時僕三宅さんとか見てもらったけど、やっぱり本編が見たいって話はされて、
そりゃそうだ、
そうそうそうそう、それはあの審査委員長の古澤武さんとかも、
うん、
ね、言われたんですけど、うんうん、やっぱ本編が見たいって言われて、翌年にちゃんと編集した本編を出して、
うん、なるほどね、
でその時にまあ審査員特別賞的なものをいただいたんですよね、
はい、なるほど、はい、
そうそうそうそうそう、でもやっぱりグランプリ取れなかったから、
はい、
次の年が3年目のチャレンジで、
うん、
変態っていう短編を、
それは大学4年の時、
大学4年ですね、
なるほど、じゃあラストチャンス、
ラストチャンスだったんですよね、だから一応大学生の時に撮った作ったやつじゃないとダメだっていう、
はい、そうだよね、
その応募規定があって、
学生じゃないとダメだもん
ね、そうなんですよ、だから、うん、まあ最後のチャレンジでやって、それもまあ変態っていうね、すごい自分の中でもよくやったなこれって感じの、
僕もあの見たことあるんですけど、谷口くんがですね
谷口にも出てもらって
るんですよ、すごい役で出てくるんだよね、
うん、あの全身亀甲縛りにしたあのジュオンの敏夫くんがもっとパンクになった感じの見た目の化け物が襲ってくるっていう、
あれさ、誰の部屋で撮ったの、あれ、
あれ谷口の部屋です
しかもよくやったね、あれ
よくやったなって、やらせてもらったなって話なんですけど、ね、谷口もよくやらせてくれたなって感じで、
谷口よく出たね、あれ、
よくやってくれたし、よくやらせてくれたし、
喧嘩した、
喧嘩もしましたけど、うん、まあいろいろ許してくれましたよ。いや、いいやつですよ本当に。
なんか
あのカーテンとかに血のりぶしゃーってぶちまけたり、
うん、え、それはあの弁償したの？
弁償してないです。
弁償してない。
ちょうど谷口がその時、うん、好きだった女の子からもらったカーテンだったんですけど、
うんうんうん、
いい思い出のカーテンなんですけど、うん、その子に振られたから、うん、もういいっつって。でも血のりぶしゃーってぶっかけて、思い出がそれで消えるっていう。
なるほど。
いやいや、あれ相当近所迷惑で怒られたりしました
よね。いや、あれさ、そうそう、僕も見てて思ったんだけどさ、うん、絶対これ近所で怒られたろうなって、
隣のね、うん、ヤンキーカップルみたいな、
うん、
やんちゃしてる30歳ぐらいの見た目、
うん、
ヤンキーカップルがいたんですけど、
うん、
どんどんどんどん怒られてて、なんか、
うんね、うるせえぞって、
うるせえぞって来て、
うん、あ、来たの、
来た来た来た、
実際来た、うわーやばい、
いや大変でした
ね、それ、あれさ、何日間に撮ったの、あれ、
あれ2日ですね、
じゃあ 夜だよね、あれ、
いやもう朝から晩まで社交してずっと朝から晩までずっとやってい
や、
で隣のヤンキーカップラーもうまともにセックスもできないわけですからイライラするわけですよ、
ね、まあ、そうだね、
ずっと若者がわーわー騒いでるわけじゃないですか、
いやそれ うざいと思うよ、
そうそうそう、ギャーギャー言う映画だからずっと終始、ね、ジェイホラーみたいに静かな演出じゃないんですよ、
うん、
ずっともうどっちかっていうと洋画に近い、
うん、
フレンチホラーに近い感じですかね、
ああそうだね、
マーターズとか、
そうだね、
まあ、実際に、ね、あの出品した時もあれですから、うん、伊藤義和さんね、
うんうん、
から、うん、あのゾンビ映画評論家の伊藤義和さんから、うん、和製マーターズっていう評をいただきましたから佐藤くんの変態は和製マーターズだっつって言ってもらいましたから
それは一応褒めてるよね、
褒めてます、褒めてます、
マーターズってもう本当狂った映画だからね、あれ、
いや本当そういう感じのテンションを、まあ隣の部屋でやられたらそれ怒りますよね
いやでも警察呼ばれなくてよかったね、
そうですね、ギリギリギリギリ呼ばれなかったって感じですね、
なるほど、でその変態でグランプリ、は
い、そうですね、3年目の
おめでとうございます、
ありがとうございますもうかつての栄光ですけど、
すごいね、
3年目の挑戦で2度ね、
だって
正直というかそれでようやくグランプリもらえて、あと観客賞もダブル受賞、
あ、すごいね、
そうなんですよ、それ嬉しかったですね、
それ観客賞って嬉しいよね、
そうなんですよ、しかもグランプリもグランプリで満場一致だったんですよね、
あ、すごいね、
審査員が、
満場一致すごいね、
そう4人いたんですよ、
うん、
確か、うん、古澤さん、古澤監督、あの、うん、今はもうメジャーの監督になって、
はい、そうです
ね、あの武井絵美の今日恋を始めますとか、
はい、
やられてますけど、
うんうん、
あと森川葵の恋と嘘とかやられてますけど、
はいはい、
の古澤さんと、
はい、
あと伊藤義和さん、ゾンビ映画評論家、
はい、
あと高橋良樹さん、
はいはい、
あの映画秘宝、
すごいね、
おなじみの映画秘宝、
大御所ばっかじゃん、うん、
そうですね、 うん、あとトラッシュアップっていう僕もすごい好きな雑誌なんですけど、うん、編集長の葛山葛夫さんっていう方に、はいはい、まあ、満場一致だったんですよね。その
嬉しいねそれ、
もう本当に嬉しかったですね。
いやすごいよそれ。
その後もちょっとお付き合いとかさせていただいて、いまだに、はい、ありがたい話で、
でまあ変態でグランプリ取って、
その時にそうですね、はい、そうですね、はい、
で翌年も東京来たの。
そうです、その時に変態の時に、うん、後の飲み会の時に、うん、上京した方がいいよって言われて、
はい、あ、はいはい、
だからそのよ審査員の4人のうち誰が言ったかっていうのは、はい、覚えて伏せますけど
一応覚えてるのね、それは
ちゃんと覚えてて、はい、僕はその言葉きっかけで上京した方がいいよ絶対、
なるほど、
言われて上京したわけです、
うん、なるほど。
でも上京した方がいいよって言ってくれたその人は全然俺に仕事をくれないっていうでも上京したけど誰も頼る相手がいないっていう結局。
で上京してすぐ仕事あったの？
いやなかったっすよ。だからもう日雇いバイトでしょうもないティッシュ配りで駅前でやったりとか。
で三鷹のあのアパートに。
そうっすね三鷹市のアパートに安い3万3千円の家賃。
待って待って、あそこって3万3千
円だった？3万3千
円マジで？
でもよかったですよ前ね、稲穂さんも来てくれたことありますけど、あそこ安くないですか
3万3千円。安い安い、あそこ安い
悪くない物件ですよ。
で初めてメイキングをやったんだっけ？
あ、そうですね、ちょうど、うん、あ、そうそう、監督もちょこちょこ自主映画でやってはいたんですよ。
はいはいはい、
やってたんだけどその合間に、はい、まあ一応お仕事的な形で、
はい、
そういうメイキングの仕事をそこで始めたりして、
はいはいはいは
い、で自主映画スタートだったんだけど、
うん、
その次にいきなり、
はい、
まあ、メジャー映画のメイキングをすることになって、まあ、それが、まあ、大根仁監督のバクマンなんです
けど、はいはいはい、
でもやっぱり監督だからそういう仕事もね、メイキングとかもやりつつもちゃんと自分のやったりっていうバランスはちゃんと取ろうとしてるんですけど、
なるほど、ね、じゃ今頑張ってる最中ですね、
うん、
なるほど。将来はまあまあホラー映画も作りたいなって感じですよね、もちろん。
そうですね、このまま、うん、このままホラー映画撮りたいですよ。なるほど。そうですね、やっぱりそのホラー映画ずっと上京してからも、
はい、
ホラー映画作り続けてるんですけど、
はい、
やっぱりホラー以外の仕事もやりたいけど、うん、やっぱりホラーでね、花火を打ち上げたいみたいなところありますよね、うんうんうん、でかい花火打ち上げて、ね、例えばね海外の映画祭バンバン賞取ったりとか、
はい、
例えばカンヌね国際映画祭ベネチアベルリンみたいな感じでそれこそ黒沢清監督みたいに行けたらすごいかっこいいですよね。
かっこいいよね。
やっぱホラーってちょっとバカにされるジャンルって言ったらそれは俺自身がホラーをバカにしてるんじゃないかって言われそうですけど、やっぱりどこ行ってもホラーの話するとちょっと
そうだね、
なんか下に見られてる感じがあって、
うん、分かる、それは
なんか負けたくないんですよね、
うん、
で実際やっぱりその清水孝監督だって呪怨取って家を建てたわけじゃないですか、
う
ん、っていう伝説があったりするわけじゃないですか。
そうですね、
やっぱ僕もねやっぱりなんかこう出世作みたいなボーンってこう売れて、
はい、
やっぱ家建てたいし、うん、あとやっぱりその J ホラーブームっていうのをまた起こしたいんですよ、
はいはい、リング、呪怨に続く。
そうですね、あの時期2000年、90年代後半から2000年代前半の、
はい、
あの一番楽しかった
もうなんかでもそれ以降ないよね、
ちょこちょこあるけどやっぱりあの規模でってない
ですね。ガツンとないよね。もう
最近来るとかあったけど、来るってやっぱ結局 J ホラーじゃないから。
そうですね、
面白かったんですけど、
うん、
やっぱりそれ本当にそのお客さん全員がもう絶叫してもう帰っていくみたいな、泣きながらもう劇場後にするみたいな、ああいう呪怨とかリングの恐怖体験みたいな、あのブームっていうのをやっぱりもう一回起こしたいんです
よね。そうだよね、起こしたいね。
それはもう何としてでも、ホラーにだいぶやっぱりこうお世話になってきて、
頑張ろうよ、
恩返ししたいわけで、
頑張ろう、
頑張りましょうよ二人で。
いや僕もちょっと常に考えてるんでね、
そうですね
いつかちょっとねホラーでぶちかましたいなってのはずっと思ってるんでね。
今ちゃんとホラー映画の僕脚本書いてるんで。
あ、本当ですか？
書いてますよ。
ちょっとそれ
結構ね、それはプロデューサーの意向でエッチな要素が多くなりそうなんですけど、はい、ちゃんとホラーとして本気で怖いっていうやつを、
ちょっとですね、はい、まあ、僕もですねホラー好きということで、まあ、佐藤天音監督とはですね今後もちょっといろんな議題ホラーのことについてちょっといろいろ
ぜひぜひ
お話聞きに行きたいと思います
お願いします
、はい
はい、
じゃあちょっと今日はこのくらいで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
また次も聞いてください、はい、
お願いします。